始めるを応援するポッドキャストスタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。連続起業家でエンジェル投資家の柴田洋さんと起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。いや、だいぶ暑くなってきました。カリフォルニアは、
お、いいですね。
部屋を閉め切ってるとちょっと暑い。
暑すぎずカラッとした感じで日本よりも過ごしやすいですよね。
はい、もうこれから6ヶ月は少なくとも最強の天気です。
いいな。
なんかちょうど1年経つんですが、アメリカに引っ越して。
ああ、そっか、もうそんな経ちますか。
連休明けに引っ越したので。
お
ー、いつぐらいからかな、9月ぐらいから、Y コンビネーターのパートナーのニコラスに言われて、ニコラスフランス人なんですけど、
はい、
なんか、いや、お前アメリカで事業するならちゃんと英語に投資した方がいいと、
うん、
ゆっくりだけど必ずリターンがあるからみたいな話をされて、あんまりアメリカの人はそういうこと言わないんですね。まあ、ちょっとやっぱりその人の、まあ、いわゆるその出自に関わるというちょっと難しさがあるせいもあって、アメリカ人は基本はそんなこと言ってこないんですけど、まあ、むしろその
そっか、少しセンシティブなのかな、その、
ちょっとね、やっぱりその日本の人は、例えばアメリカですごい日本語ペラペラな人に、その外国の方に、日本に住んでる外国の方に、お前めっちゃ日本語上手だねみたいな平気で言うと思うんですけど、
はい、
なんかそのそれはそのアメリカ人的にはちょっと違和感多分ある。つまり なぜならその外国出身の人は英語が下手くそだということの裏返しじゃないですか。
そっか、なんか、
そういうね、そういう、まあ、ちょっとその話題は脇にそれたんですけど、まあ、なんかその英語で習ってるんですね。その週1、オンラインでその、まあ、発音の先生、この人はもう多分ね60後半ぐらいの女性の方なんですけれども、アメリカ人の、まあ、基本的にはずっと、まあ、発音学の修士かなんかディグリーを取って、その後、まあ、先生をやったり、まあ、発音学の本を書いたり、こう発音を評価する基準のなんかボードに入ったりみたいな、まあ、そういう感じでずっと、まあ、基本的には外国人に英語を教える、特にその発音という側面でっていうことを、まあ、ずっと何十年もやってこられた方で、それはちょっと知り合いの YC の他のファウンダーに紹介してもらってやってるんですけど、
へー、すごい。
その先生との授業がめっちゃいつも面白いので、なんかそれについて、まあ、1年経ったし話したいなっていう、まあ、それ、まあ、ごめん、それを通じて見つけたなんかいくつかの、なんか面白いと思う、日本語と英語の違いというか、まあ、日本語母語話者としてのなんかで、かつまあ英語学習者として、実はあんまり日本人に知られてないけど実は大事なことっていうのが結構あるなって思ったんで、なんかそれを紹介したいなというふうに思いました今日は。
おー、面白そう、ありがとうございます。ぜひ。
なんか英語の学習法とかっていうことじゃなくて、それはまあたくさんあると思うし、あとね、
はい、
本当に細かい言語学の、話っていうのは、まあ、ぜひ僕が大好きなゆる言語学ラジオさんなんかで聞いてほしいんですけれども、聞いたことあります？ゆる言語学ラジオっていうポッドキャスト。
いやー、存じ上げてはいるんですけど。
めっちゃ面白いです、はい、
すいません、私本当にマジで匿名ラジオしか聞いてなくて、はい、ありがとうございます。なるほど。ちょっと聞いて、
はい、まあ、はい、皆さん辺お仲間の方々ですね、日本ポッドキャスト界の、
はいはい、
重鎮の方々の一人だと思います。
お
まあ、ちょっとそれを置いといて、何かっていうとですね、まあ、なんでその英語、日本人が英語の発音むずいよねとか英語のリスニングむずいよねとかっていうのってよくある話だと思うんですけど、
はい、
それなんかなぜかっていうのをなんか僕が納得いく説明を今まで聞いたことがなかったんですけど、1年間この先生とやって、その先生が説明してくれた、体系とかをこう重ね合わせて考えると、こういうことなんじゃないかという自分の中でのちょっと、なんだろう、ちょっと緩い仮説みたいなのを思いつきましたと。
お、ズバリなんでなんでしょうか。
ズバリ っていうか、その舞さん、その日本英語で難しいなって思う、英語の発音とかリスニングとかスピーキングで難しいなって思う部分って何ですか？例えば、
なんか例えばですけど、
ちなみにこれ台本なしでやってる。
なんか言葉と言葉がつながって聞こえちゃって、単語の切れ目が分かんないみたいな。
おお、
はい、
いいですね。
いいですかね。
他は？
あとはそうですね、まあまあ端的にその何だ、そうですね、なんて言ってるか分かんない なんか知らない単語をまあ喋ってるんだ、
はいはい
はい、なんか私が知ってる単語なのに聞こえてないだけなんだか分かんなくて、
はいはいはいはい、
まあなんでしょうね、下手するともう歌みたいに聞こえちゃう、うんう
ん、お、いいキーワードが出ましたね、歌。
そうなんですか。はい、
はい、そう、まず英語ってこうね、アルファベットで綴られてるじゃないですか、24文字しかアルファベットないんですけど、
はい、
でそもそも僕が発音の授業していて腹立つのは、
うん、
同じ文字なのに同じ音で発音されないっていうケースが多すぎますよね。また分かりやすいやつ言うと、まあね、みんな知ってるやつ言うと、例えば PH から始まるのにフって読むって、 F と同じ音になってるみたいな。あと、まあ、そういうのは今のは塊で覚えれば、 TH はでとか、 なんか塊で覚えればまだ許せるんですけど、例えば A っていうアルファベットの A、 最初の Apple の A ですね、
はい、
あれも日本、ね、当然そのひらがなだったらあれあってしか読まないけど、英語だと A がその前後の子音とかどこに出てくるかによって全然読まれ方が違うじゃないですか。
そうですよね、あとか A とかね、そうですね、
I とか E とか全部、うんうんうん、まあ、母音はほぼそうなんですけど、でなんかそれがまず腹立つじゃないですか、その単語の読み方が一定じゃないっていうか、ルールがよくわからんっていう、うんうん、であとその歌のように聞こえるとか切れ目がわかんないっていうところも多分よく皆さんこう感じる英語の難しさの部分だと思っていて、
うん、
でそれはすごいいい点をついていて、なんか僕はその日本語と英語の根本的なこう少なくともその音を理解するっていう意味で根本的に違うのはがあると思ってて、これもそもそもその体系が全然違うんですけど、どう違うかっていうと、なんか音っていうのってその音の軸、まあ、音楽でも何でもいいです、音の軸ってまずその大きさ、
うんうん、
あるじゃないですか、こう小さい声と大きい声みたいな、
うんうん、
大小ですね、
はい、
あと高さ、その低い声と高い声みたいな感じのこの高さのピッチですね、ピッチって言われますね、あとその長さ、はい、その、うん、あなのかあなのかっていうこの音の長さ、この三軸の組み合わせで基本的には音っていうのがその表現されてるじゃん、音楽とかって基本それで、楽譜とかって基本それの塊になってるじゃん、ピッチと長さとその大きさ、
はい、
で何をもってその単語のこう一個の音にするのかっていうその切れ目みたいなのがをその今の三軸のどれを一番よく使うのかっていうのが、そもそも日本語と英語で違う、言葉を喋る時のその音の使い方として、音の長さの使い方が全然違っているんですね。日本語ってにまあ、超音ラーメンのラーメンみたいなとか、発音って言ってこう小さいつとかこうキットカットみたいな小さいつとかっていうのを除けば全部基本的に1音が同じ長さになっているんですよ、基本的に。
確かに確かに。
でこれ実はですね、世界中の言語でもどちらかというと少数派に言語のカテゴリーで、
そ
のモラタイムドっていうんですけど、モラっていうのが1音のことですね、つまり1音1音が同じ長さっていうことで、まあ、日本語とか昔のハワイアン語とか、調べたところによるとタミル語でもタミル語も一部って書いてあるから、まあ、あんまりないんですよ世界中に。
そうなんですね。
日本語がその一語一語の長さが同じなのに対して、 長さっていうか長さだね、長さが同じなのに対して、うん、アメリカってよく言われてるようにこうストレスっていうのがありますと、その例えば、3音節、そのタッタッタッっていう3つの母音が含まれる、音あの単語であれば、その一番前が大きいストレスになっているのと、真ん中がストレスになっているのと、一番最後がストレスになっているのがあります。例えば一番前がストレスになっている例と、まあ、パイナポーみたいな、パイナップルですけど、パイナポーになっているじゃないですか。だから一番目の母音にシーン、ストレスがありますよね。で、
はい、
真ん中パターンは同じ果物で言うとバナナは真ん中にあるじゃないですか、
うんうん、
バナナ2番目のナのところにあります。バの次のナのところにありますので、最後のナはないと。で、一番最後に 3音節で一番最後にある場合は、例えばジャパニーズみたいな感じで一番最後にこうストレスが来てるじゃないですか、うんうん、でこのストレスをどう表現するかって、なんかやっぱ日本だと使ってないので、今僕が喋ったみたいになんかその大きさ、
うんうんうん、
ジャパが小さい声でニーズが大きい声、これでそのどこにストレスがあるかっていうのを使い分けるというか、
うん、
っていうふうに、教わると思うんですけど。
そうですね、なんかそこを強調する的な、
そう強調するイコール大きく言う、うん、だと思うじゃないですか普通に、うんうんうん、なぜなら日本語ってその全部の長さが同じなので、強調しようと思ったら大きく言うか高く言うかみたいなことしかこう手段がないんですよね。でも、うんうん、英語って実はこれ大きもちろん大きく言ってもいいんですけど、実はこれ長く言ってるんですよ。ジャパニーズってニーズが一番長いんですよ。別にジャパニーズのニーズが大きい声である必要はなくて、ストレスを表現するのに長さを使ってるんですね。でこれがめっちゃ落とし穴で気づけないんですよ日本人それに。
そっか、だってパイナポーもパイが長いのか。
そうパイのあの音が長いんですよ、他の音より。
あ
の
母
音
です、
あくまで母音の音がその発生している音の、
うんうんうん、
その一番コアになるのが、まあ、必ず母音がコアになるんですけれども、そこが、長いんですよ。この大きいんじゃなくて高いのでもなくて長いんですよ。
そっか、
で早く喋ってもこの長さの比率自体は変えないっていうルールがあるんですね。だからパイナポーって早く喋ってもいいんですけど、パイとナポーの長さの比率自体は変わってないんですよ。パイナポーって言っちゃいけないんですよ。パイナポーは全部早く縮めて言ってるのでこれダメで、パイナポーのこのパイとナポーのそれぞれの長さの比率が、変わんないんですね。だから比率は変わらないんですよ。長さ自体は全体的に圧縮されるんだけど、その長短は変えちゃいけないんですよ。でこれがそのなんだろう、聞き分け、早く喋られると聞き取れない理由だし、早く喋った時に伝わらない理由なんですね。なんかそのこう、まあ、その英語の先生アコーディオンみたいな言い方をしてたんですけど、その圧縮してはいいんだけど、その長さを全体の、
はい、
でも比率は変えちゃいけないんですよ。
そっかそっか。
でも日本語の場合そもそも比率を言葉に使ってないので、
うんうんうん、
そこに思い至らないんですね。
確かにそうですね、
比率を変えちゃいけないってことに。日本語でどっちかって早口になると全部がこうスタッカートみたいにタタタタタってなるんで、一個一個のこう比率に気を配る必要はないんですね音の。
そうですよね。あ、そっか。
で大きさとかで、それでその今度大きさとか高さっていうのをが余るじゃないですか、その長さを今度こう、うんうんうん、長さでそのストレスを表現、一単語一単語のストレスを表現するのに長さを使ったんで、他に音の3要素でこう長さと、まあ、ピッチ、その高低、高い音、低い音と強さ、こう大きさですね、ボリュームがあると思うんですけど、そのピッチとボリュームはこれ文章全体の強調したいところとかを表現するのに使うんですよ。その単語のストレスを表現するのに使うんじゃなくて、まあ、例えば How are you? が How are you? なのか、How are you なのか、
うんうんうん、
How are you today みたいな感じのなのかみたいな、その、なんかその文章全体の中で強調したい言葉を使うのに、まあ、高さと、 大きさを使うっていう構造になってて、でそれがまあ、分かんないし、分かってても なかなかやっぱ使いこなせないっていうか、それに日本語だとそれは使わないので、その超音と発音にしか使わないので、長さを。
そうですね、全然その発想は なかったなって、観点としてなんかそもそもなかったですね。
そうだから、その、まあ、いわゆるその長短ってことはこう、まあ、ある種のリズムじゃないですか、
うんうん、
だからそのリズムが合ってないと、全く通じない。だからハロウィーンって言っても絶対に通じないんですよ。いくらそれってね、 R が悪いとか L が悪いとか、 なんかそういう問題じゃないんですよ、
うんうんうん、
よくそのね、発音がうまい下手とか、 なんか R がどうとか L がどうとか、 なんかそういう風なことにこう還元されがちですけど、 なんかそのそもそも日本人が把握できてない次元が、ダイメンジョンが一個あって、それがその長さのバランスってあるので、うんうん、ハロウィーンって言わない限り絶対に通じないんですよ。ハロウィーンってウィーンが長くなってさえいれば、むしろ日本語発音でも通じると思います。うん、ハロウィーンって言ったら絶対通じると思うんです。
そっか、だからあれですね、なんかその日本語で言った何かのこう言葉がなんかすごい英語に聞こえるみたいなのってたまに、
うん、そうそう、そう、例えばさ、名前とかもさ、そのオタニーみたいになってるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれなんか違うよって感じがするじゃない、オータニーでしょって思うんだけど、それやっぱ英語的なルールに当てはめちゃうと、そういう風に長くなる音が出てくるんで、人の名前とか必ずそのね、なんかあ、英語っぽく表現すると必ず何かが長くなるじゃないですか。
そうですね、
うん、関グーチーみたいになるじゃないですか、うんうん、その外国人の真似しようみたいなことするときに、でそれはなんかやっぱその、そうだから案になんか気づいてはいるんですよね、その それが英語っぽいっていうこと自体は、
うん、
そ
う
っていう、まあそういう違いが一番絶大的に大事で、でなんかその発音の、例えばさっきの同じ単語でも違う読まれ方をされるとかっていうのは、まあ、全てじゃないけど、基本的にはなんかその強調語になってる時と強調語になってない時の、音の差が生まれてるんですね。てか強調語じゃないやつは今日アメリカ英語は特にもうほぼ発音がみんな同じ A とか E とかでもなんか全部同じような感じになるので、つまり発音があまりされないから、うん、短くなっていくんで、こうなんだろう、で長いところははっきり発音されるからっていう違いで、結局同じ表記でも音としては違うから、日本人としてはすごいなんか違和感があるっていうか、覚えにくいなってなるんだけど、その長さに沿ってそうなってるっていうことさえ、パターン認識できれば、なんか自動的にその発音できるようになるっていう。
すごいなんかね、高度な話なようでいて、結構分解するとなんかシンプルというか、そうだった、なんか言われてみたら確かにみたいな感じですね。
そうね、あのこの何ですかね、このようにこう今の長さを強調にして、まあ、それをシグナルにしてる言語って、まあ、英語とかドイツ語とかロシア語とかなんですけど、逆にスペイン語とかは日本と同じように結構一音節同じ長さなんですね。
ダダダダダダダダ
ってなって、そうだから別にその日本人だけじゃなくて、そのだから日本語は多分ね、スペイン語の方が発音しやすいと思いますね。こうそのさっきのアコーディオンパラダイムになってないんで、
うんうんうん、
っていう、だからそのね、何をこう音の軸の何をつく、よく言われるようにこう中国語とかって姿勢ってあるじゃないですか。
うんうん、
あってやつですね。でそれで全部違う意味になってるよみたいな、これ日本語だとこれあんまりちょっと使うんですけど、あんまり使わない、箸と橋みたいなので、そのこれピッチを使ってるじゃないですか、
はい、
歯の箸だったら歯が高くなってるし、橋だったら2つとも同じ高さになってて、これでこう意味を使い分けてるじゃないですか。だからちょっと日本語もこうこのピッチを使ってるんですけど、で中国語はなんかがっつりピッチ使ってるんで、そのピッチパラダイムのピッチによって音を単語を識別しているパラダイムになってるし、まあ英語はその長短のバランスで単語を識別するパラダイムになっているみたいな感じで、みんなそのなんかベースにしているこうシグナルが違うので、結構それに気づかないとなんでこうなってるんだろうみたいなのがしっくりこないなって思ってたんですけど、なんか最近しっくりきたよっていう、まあ、これで上手くなるかっていうのはまた別の問題なんですけど、
でもね、なんかそれを意識できてるかできてないかで結構違いそうですね。
そうだからちょっと恥ずかしい、だからそのね、英語っぽい発音になるのは恥ずかしいからって言ってさ、その、うんうん、 なんていうの、恥ずかしいからなのかよく分かんないけど、さっきのね、関口みたいなのってなんか嫌じゃないですか、
うんうん、そうなんですよね。
そういうパラダイムなんで、
うん、
名前はね、確かにその固有名詞なので、まあ、その母語で発音されている発音がで呼ぶべきだみたいな考え方ももちろんあって、それは別に構わないんですけど、ただ他の単語とか、なんか多分カタカナ語で知ってるのによくね、カタカナ語でも通じないみたいなあるじゃないですか、
うんうん、
なんかメニューくださいみたいな、こうやってメニューって言って伝わんないみたいな、でもメニュー自体は同じ音なはずなのになんで伝わんないんだろうみたいな、うん、そう、それはそのそうさっきの長短が違うからです。で本当に英語の人はそれを手がかりにしてるんで、むしろなんか違う音で言ってもその長短さえ合ってれば、そのなんつうのリズム、タタタなのか、うんうん、タタタなのか、タタタなのかでもう伝わるんじゃないかぐらいの、
なんかねそれ言いますよね、なんだっけ、なんか昔なんかに書いてあったの、なんだっけな、 What time? What time? っていうのがね、うん、なんか昔のなんか日本人が掘った芋、うん、
ああ、そう、落語みたいなのありますよ ね、
そうそう、掘った芋っていうと向こうは What time? って聞こえるみたいな、
うん、なんかそう、全然違うじゃんみたいな、
ね、そっかだからね、そのそいかにも英語っぽい発音するのってなんかちょっとこう照れが生じるというのはあるけど、そうそうそう、
ありますよね、日本人的にはね、
なんかちょっとあるけど、うん、でも逆にそうしないと余計その向こうからしたら意味不明、
ほぼねモールス信号なんで、こう短いのと長いやつがあって、うん、それがね、あの同じだったらモールス信号解読できないじゃないですか、
うん、
そういう感じに、はい、なってるなっていう。で、なんかそのもう一個これに関連してね、さっきのじゃあ今度その長さ長短の比率は単語を表現するのに基本的に使っていて、その文章全体で何を強調したいのかとか、こう何が伝えたいのかみたいなところはこうピッチとか大きさを使ってやっているっていう話があって、でこれがその日本人同士の会話って基本相づち打つじゃないですか。
そうですね、
今ちょっとポッドキャストの収録でリモートなんであんまり相づち打てないですけど、基本は結構頻繁にうんうんうんうんってやるじゃないですか、
はい、
であれ英語やっちゃいけないことになってるんですね。
いやそれ本当にそれね難しい、
うん、でその理由があって、結局その、はい、英語話者はその ストーリーラインを作るのに、こういうふうにこう音楽を作るみたいな感じでこう音の工程をこうグワーって作ってるんですよ。1文っていうか1発言の中で、
うん、
こうここが高い音を使って、ここはだんだん下がっていってみたいな、こことここが同じ音を使ってみたいな、こういうこう弧を描いてるわけなんですね、
はい、
だからそれを、うんうんって言うとぶった切られるんですよ。
あ
でそれがそう、だからそれだと英語として機能しないんで、そういう風にしないんですね。
そっか、そうなんか、うん、
だから比較的もうシーンと聞いてるんですよ。その
いやーそれね
シーンと聞いてて、でその代わりじゃあ日本語の相槌のいいところってうんうんって言ってればなんか相手がこうフォローしての、ね、ついてこれてるんだなっていうシグナルになるじゃないですか。
で、そうですね、
英語じゃあどうやってそれやってるのかっていうと、これはちょっと僕はこれ日本語のが便利だなと思うんですけど、もちろん、ね、ずっと目を見ているとかそういうのももちろんあるんですけど、終わって相手が喋り終わったな、これはその音の工程のリズムで分かるんで、こうアークがこう子が終わったなっていうサインがあった時に質問で返すか、相手の言ったことをサマリーするんですよ。
ほ
ー、このなんかやり取りのテンポ感が日本人だとね、人が言ったことをある種オウム返しっていうか、いるじゃないですか、たまになんかその僕がバーって喋って、それってつまりこうこうこういうことですねって言ってまとめてくるやついるじゃないですか、グループディスカッションとかで。
確かに
それじゃうざいじゃないですか、日本語ってね、多分基本うざいんですよそれって。その
ちょっと、ね、
いや言ったじゃんみたいな、うん、
あ
でも英語だとね、その相槌がない分それをやることによって、あこの人理解してるんだなとか、私やあなたが言ったことを理解できてますよっていうことを伝えてるんですね。
なんか難しいな。
で結構だからね、その非ネイティブ場所でちょっと辛くて、つまりその、ね、うまくサマライズできるっていうのが結構そのテンポの良い会話のために大事な要素になってるんで、
大変ですね。なんかそれってねカウンセリングの技法みたいな、
特にビジネスシーンは特に、うん、そう結構これね、多分やり慣れたら結構テンプレ化されてるっていうか、なんだろう、その条件反射的にできるんだと思うんですけど、結構その相手の言ったことを、相手が20秒で喋ったことを5秒でまとめて喋るみたいな感じの、うん、こう行ったり来たりになる。 のが結構ノンネイティブにとっては苦しいやつですけど、まあ、それでこう あなたの言ったこと分かってますよとか、その次の話題のブリッジにしてる感じですね。相槌がない代わりに。
相槌なんかそれでも前から、まあ、私そんなに英語の話者の方と喋る機会全然最近ないですけど、昔1ヶ月ぐらいとかね、サンフランシスコに行ってちょっと仕事のなんかいろいろで行ったことがあった時に、それ実は結構当時困ってて、なんていうんですかね、相槌を打つタイミングがまあわからないとか、うん、黙って聞いてるとなんかこう不愛想に見えるんじゃないかみたいな。
そうそうそう、日本人だと不安になっちゃいますよね。
不安になっちゃう。で、あとなんかうんうんとか言っちゃうんですよ、やっぱついつい、
うん、ね。
で、このうんうんっていうこの言葉自体がそもそも、もしかしたらその英語でなんか失礼な意味だったらどうしよう。
それは多分ないと思うんですけど、別に、うん、特に日本語でうんうんそうだねっていう意味で、まあ、ついね、当然つい出ちゃうっていうのはよくあると思うんですけど、まあ、それは別に否定的なニュアンスは英語の音としては特にないので、別にそれは理解すると思うんですけど、そもそもその特に多分リモートとかでうんうんって言うと向こうの人止まっちゃうと思います。なんかあれ差し挟みたいのかなと思って、
そっか、
うん、パッて止まっちゃうと思う。
なんかだから言葉をね、相づちっていう、その相づちを言葉で挟む、音で挟むという文化がないことによって、なんか喋ろうとしてると思われちゃうってことですね。
そうそうそう、でこれ文化のせいというよりは、僕は結局のところさっきの言葉の作りとして、日本語は全部こう一定のこう音なので、結構差し挟んでも別にその相手を邪魔しないんですね。挟まれたらそのそこだけ中断してまた続ければいいので。でも英語の場合は そもそも長短のバランスがすごい問題になっているので、その切られちゃうと長短が分かんなくなるっていう、その全体のバランスの、だからその音何言語学っていうのか、その発音学というのかよく分かんないですけど、それ的な意味でもやっぱりこう相づちっていうのが起きにくい。もちろんね、カルチャー的な部分とかコミュニケーションスタイルの部分もあると思うんだけど、ただ目を、ね、すごい目を見るみたいな、
うん、
日本人だとあんまり目見ないと思うんですけど
ね、この目を見るね、
まあ、もちろんそういう、まあ、うん、それはでも相槌が使えないから目を見てるのかもしれないし、ちょっとそれはどっちがどっちか分かんないんだけど、うん、なんかそれは、まあ、覚えておくといいし、そこからなんかつながってるのがすごい面白いなと思って、その言葉の体系みたいなものと、うん、が、まあ、意外にその、ね、相槌がないとか、相槌がないことによって質問返しとかこうさまって返すみたいなこう様式になってるのがすごい奥深いなって思いました。
面白いですね。なんかこれは本当にやっぱ言語は奥深いですね。単にめちゃめちゃ聞いて単語いっぱい覚えればいいとかって問題じゃないんだなと、いうことを改めて、
教えてくれたらいいのにってすげえ思うんですけどね。
そうですよね、学校でそれも教えてくれたらよかったのにと、
うん、
ちょっとまた引き続きヨウさんが英語を、まあ、すでにね、日本人の中ではかなり喋れる状態なんだろうと思うんですけど、
いやいやいや、
今後も何か発見があったらぜひ共有の方よろしくお願いします。ありがとうございます。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。